はい、こんにちは、左大臣光永です。三が日をいかがお過ごしだったでしょうか。私は本日熊本市菊南町の菊南温泉に入ってきました。若者やファミリー向けの温泉で筋骨隆々としたスタイルのいい若者が多かったです。ああいうのを見ていると IT 会社の社長だの、年収2000万だの、一流シェフだのと威張ってみてもみっともない体では何一つ説得力がないなと思いました。でもお前デブじゃんの一言で終わりですからね。むしろ地位の高いおっさんが威張りたがるのは肉体の美しさでは絶対に若者に勝てないため地位や金をアピールするほかないという哀れさがにじみ出ています。本日は平家物語巻の第6より飛脚到来です。信濃の木曽義仲に続き日本各地で反平家の動きが起こります。河内の国では武蔵の権の神入道親子が、九州では尾形の三郎らが、四国では河野道信らが、それぞれ平家に反旗を翻しました。飛脚到来。木曽というところは信濃にとっても南の端、美濃境なりければ都も無下にほど近し、平家の人々漏れ聞いて東国の背く田にあるに北国さえ子はいかにとぞ騒がれける。入道小国仰せられけるはそのもの心憎からす。思えば信濃一国のつわものどもこそ従いつくというとも、越後の国には余呉将軍の罰用城の太郎助長、同じき四郎助持、これらは兄弟ともに多勢の者どもなり、仰せ下したらんずるに安う売って参らせてんずとのたまいければいかがあらんずらんと内々はささやく者も多かりけり。2月一日の日、越後の国の住人城の太郎助長、越後の神に任ず、これは木曽追討せられんずるはかりごととぞ聞こえし、同じき7日の日、大臣家にて尊上だらに不動明王かき供養ぜらる、これはまた氷乱慎みのためなり。同じき9日の日、河内の国の石川の氷に居住したりける武蔵の権の神入道義元、子息石川の判官大義兼、平家を背いて兵衛の助頼朝に心をかよわかし、すでに東国へ落ちゆくべきよし聞こえしかば、入道小国やがてうってを差し使わす。うっての大将には現代府の方眼末定、津の方眼森住、都合そのせい3000余機で発行す。城のうちには武蔵の権の神入道義元、子息判官大義兼を先として、そのせい100機ばかりには過ぎざりけり、時作り矢合わせして入れ替え入れ替えすごく叩こう。城のうちのつわものども、手の際戦い打ち死にする者多かりけり、武蔵の権の神入道義元打ち死にす。子息石川の判官大義兼は板で覆うて生け捕りに捨てらる。同じき11日、義元没死が首都へ行ってお家を渡さる。両安に俗主を渡されることは堀川の天皇崩御の時、秋の対馬の神源義親が首を渡されし礼とぞ聞こえし。同じき12日、鎮西より飛脚到来。宇佐の大宮司金道が申しけるは、九州の者ども尾形の三郎をはじめとして臼杵へつぎ松良島に至るまで一向平家を背いて源氏に同心のよし申したりければ、東国北国の背く田にあるに子はいかにとて手を打って浅見あえり。同じき16日、伊予の国より飛脚到来す。こぞ冬の頃より河野の城を道清をはじめとして四国の者ども皆平家を背いて源氏に同心の間、貧乏の国の住人ぬかの入道最弱、平家に志深かりければ伊予の国へ押し渡り、道前道後の境高野城にて河野の城を道清を打ち総来ぬ。子息河野の城を道信は父が討たれける時、秋の国の住人 ぬたの次郎は母方のおじなりければ、それへ越えてありあわず。河野の道信、父を打たせて、安からぬものなり、いかにもして妻爵を討ち取らん、とぞ伺いける。ぬかの入道妻爵、河野の城を道清を打って後、四国の牢石を沈め、今年正月15日に、ビンゴの友へ押し渡り、ゆうくん、ゆうじょども召し集めて、遊びたわぶれ酒盛りけるが、前後も知らず、英伏したるところに、河野の城を思い切ったる者ども104人相語らって、バッと押し寄す。妻爵が方にも304人ありける者ども、にわかのことなれば思いも儲けす。慌てふためきけるを、盾を物をば、いふせきりふせ。まず、妻爵を生け捕りにして、伊予の国へ押し渡り、父が打たれける高野王城へ下げもて行き、のこぎりで首を切ったりとも聞こえけり、また、はっつけにしたりとも聞こえけり。というわけで、信濃の木曽義仲に続き、河内でも、九州でも、四国でも、反平家の動きが大いに起こってきましたよという話でした。四国の豪族、河野の道信、河野氏、この方のご子孫から後に、あの、踊り念仏で有名な一辺上人が出ています。次回、いよいよ一代の英雄、平清盛の最後が描かれます。入道死去に続きます。本日も、左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。